別に巻かなくてもいい
急にゲストを呼びたいと思います
はい、じゃあいいっすよ。
あれ今日何回ですか？今日7回ですか？今日は
8回9回か
789、
うん、だね。はい、
9回です。はい、じゃあ始めたいと思います。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、タイマーが大好き第9回目が本日も始まりました。まあ、でも田中さん、ちょっとここに至るまで紆余曲折がいろいろありましたが
ありましたね。
久しぶりにちょっと肝冷やしました、私。
うん、まあね、
本当に。
何があったんですか、あっちゃん。
いや、まさかのマイクの形も合わないしケーブルもない。気づいたのが7時で、ね、ビッグカメラ行ったらこのケーブルありませんで、判断に困ったんですけど、ちょっと田中さんに相談もせず新宿に行ってしまい、まあでも今喋れてるっていうことは一応マイクもケーブルも大丈夫だったっていうことだったので、まあ、一応ことだけを得ました。
そうですね。はい、
はい。まあ、田中さんも今日実は、
はい、
あの何でしたっけ、中央特快でしたっけ
あの中央線に乗って
中央線で、はい、
はい、あの通勤快速に乗って、降りる駅を過ぎました。はい、
まあ、たまには JR も脱線をするということで
いや脱線じゃなくて、
ちょっとあれですよね、
時間が狂ってしまったということ で、はい、で、
は
い、
私は大脱線をしてしまいましたけど
、はい、なぜかと言いますと、今日は居酒屋モヒカンに JR 田中さんとあっちゃんを お招きしてお送りしているとい う、
そ う、 です、ね、
そういう事態をしてしまった私の落ち度かなと。
そんなことはないです。
ちょっと思ってはいるんですけど、
完全に僕ボンミスですね、これは、はい、大変失礼しました。
いや、皆様居酒屋モヒカンにようこそおいでくださいました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ということで今日第9回目のゲストは、特に何ですかね、後で AKA がつくと思うんでそこまでお楽しみ
そうなんですか。
はい、渥美優香さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
お願いします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、ということは今日は、まあ、スピンオフと言わないですけどちょっといつもとは趣向が違う感じでタイマーをお送りしております。
はい、対面式という、
そうですね、
ことで、
はい、
はい、
一応ちゃんと適切な距離を取って収録しているのでご安心ください
、はいはい。
もうすでにあれですか、私がマイクを右往左往している間にお二方は飲まれた。
もう飲みが進んでしまって、あっちゃんが帰ってこないんで、もう1時間半ぐらいも飲んで、結構
いい感じ
になってしまってるんですけど、
よかったです。
今日だからなんか暴言が出たら、あっちゃんピーピーってやっていただかないと
ピースの僕の仕事ですね、
はい。
まあ、でも収録なんで今日はピーが効きます。
わかりました、
はい、いつもはピー聞かないんですけど、はい、今日は本当にピーが聞くんで、
あ、じゃあもう好き放題話させていただいてもいいってことで、ありがとうございます。はい、
はい、じゃあちょっと、まず簡単な基本情報から確認したいと思います。
はい、
ゆかさんは、まあ、いつもゆかさんと呼んでるんでゆかさんと言いますけど、
はい、
杉並生まれなんですか？生まれも
育ちも、はい、杉並です。
ずっと杉並？
ずっと杉並。あ、でも途中、
はい、
出たり入ったりはしてます。
それは東京以外ってことですか？
そうですね。それは罰がついたとかいうことではなく、
ああ、そういうことじゃないですね。
ではなく、ちょっとあの移住してたところを、
はいはいはい、
はい。
なるほど。じゃあもう結構小学校とか学生時代はずっと杉並で過ごされた。
杉並どころかここで。
あ、この近辺ってことなんですね。
はい、この近辺で、はい。
まあ、今日ちょっと自転車で走ったんで、大体この近辺、いろいろ。もう練馬だったり中野だったり杉並だったり、
はい、
こういろんなところ、
その通りですね、はい、
そうなんですね、
はい、
で確か私が記憶する範囲だと、
はい、
去年 LDA であのソフトバレーボール大会を、
あ、はい、
田中さんお見えにならなかったですよね。
はいはい、行ってないです、
はい、その時にバレー部と伺いましたが、
はい、
それはやっぱ中学校時代からバレー部だったんですか？
小中高と、はい、ずっとバレー部でした。
ちなみにポジションは、
高校の時代はセンターですね。セッターではなくセンターですね。
今で言うとあれですか、あの荒木さんみたいな感じですか？
もう今のバレーボール全然わかんないので
昔で言うと誰ですか？
誰とかもよくわかんないです。とりあえずその前に、
はい、
あのアタックを打つ人が、まあ、レフトライトいて、はい、その真ん中でアタック、まあ、スパイクを打つ、
おー、
6人制のね、
はいはいはい
はい、
東洋の魔女の世代じゃないんですよね。
まあ、そのあの時代に憧れてた。で、まあ、そうですね。で、バレー、まあ、アタックナンバーワンに憧れて、
はいはいはいはい、
バレー部に入ったっていう、はい。
小学校いつからバレーやったんですか？
小学校は5年生とか、あれ、クラブって何年生ぐらいからですかね？
私は小学校5年ぐらいから、なんかそういうクラブはありましたね、川崎は。
だから多分そのぐらいだと思いますけど、はい。
すごいですね、そこから。で、あと、じゃあ、2238年ってことですか？
はい。なんかね、同じことをずっとやり続けるのが多分なんかやり続ける性格なんだと思います。何かをしたら変えることなく、はい。
で、結構どっぷり飲み込むっていう感じなんですか？
そうだと思います。
じゃあ後でまあランの話も出ますけど、バレエの時もちょっとこう情報収集というか、
はい、
いろいろ調べて。
小学校中学校
で、
そう、そう、漫画に憧れて、はい、アタックナンバーワン、そして3位は V、
あ、なるほど。
で、この葉落としとかをひたすら練習してで、魔球をどうやって打つかっていうところに心を砕きながらやっていたという時代でしたね。はい。高校の時だけはちゃんと真面目に部活として、はい、やってましたけど。
中学校は部活じゃなかったんですか？
中学校も部活でしたけど、はい、まあ、中学生のバレー部なんて、まあね、そんなに強いところじゃなかったら、
まあまあまあ、
はい、なのでそこも中学校の時も魔球とかを一生懸命勉強し練習しながらバレーボールをやっていたっていう、はい。
じゃあ高校は結構あれですか、インターハイというかそういうのも目指した？
いや、全然強くなかったので、
ああ、で、ね、
はい、ただまあ、もうスポコンの時代ですよね、
はいはいはい、
なので、まあ、コーチがすごい厳しくって、
はい、
なんか、なんていう、触れもしないぐらい50メーターぐらいボールを投げられて、
あ、はい、
そこにこう突っ込んでいくっていう
回転レシーブみたいな、
ね、で25メーターぐらい向こうにボールがあるのにもかかわらずそこで回転レシーブをして、
はいは
い、拾えませんでしたって言って走って帰ってくるっていう、そういう根性のクラブにいたっていう感じ
ですね。水は飲んじゃダメな時代
ですね。ダメな時代ですね。飲む、そう。でも顔を洗うふりして隠れて飲んでたりとかっていうのはありましたけど、
まあ、でも夏の体育館、はい、でも今ほどかどうか分かんないですが、夏の体育館じゃ結構でも暑いですよね。
暑いですね。でもそうですね、体育館よりもなんか外でも、
あ、はいはいはい、やってましたね、確
かに。やるので、で、その、もう転がらなきゃ、なんか話にならないっていう、そういう部活だったんですよ。
あっちゃんの時で、水飲んじゃダメとかってあったの？
私の時はなかったで、一応なんか、私の顧問は結構そういう科学的な人だったんで、うん、
はいはい、
どちらかというと、
うん、
本当にコートサイドに飲み物置いていいよっていう人でしたね、
はい
は
い、
まだ。
あ、はい、
ただ、あ、まあ、そう、うさぎ跳びとかもしたことないですし、
うさぎ跳び、あとはなんかこうお尻を下についてこう跳ねながらコートの端から端までこう生かされたりとか。
それ何に聞くんですか、それ。
わかんない、まあ、気持ちですよ。もう特に、とにかく気持ちが第一それが今のランニングにも全て通じてる、気持ちが第一。
で、意外とその8年間は無駄じゃなかったってことなんですね。
無駄って言いたくないぐらいもう本当にで、
はい、
そう、結構顔がこういう顔って言ってもね、こういう音声では分かんないんですけど、うん、こう辛い顔してても辛い顔に見えない顔をしていると、
はい、
お前の顔は笑ってると、もう一周行ってこいみたいな感じでさせられていたので、本当に
やばいですね、それ。 今で考えたら
今だと多分なんか
アウトですよね、
うん、疑われますよね
アウトなんです、
完全アウトですよね今考えれば。
そうで、その目の前でボールとかをバーンってこう当てられて、はいはい、でこう逃げるじゃないですか、やっぱ怖いから、
はい、
逃げると逃げるなって言われて、だから鼻血出しながらとかっていう、そういう時代に、強くないんですよ、全然強くないのに、そういう時代にこうずっとそういう運動部に行ったので、はい、今でも例えば練習メニューとかもなんかやった感がないと練習してないんじゃないかみたいな、
はいはい
はい、そういう気持ちが生まれるそういう世代でした。
すごい世代ですね。 その世代って。
うん、でも分かんないんですけど、私の世代というか私の年代の人たちってすごい強い女性が多いんですよ。誰とか言うとまだちょっとね、
まあそうですね、
あれかもしれないですけど、あの方とかあの方とか あの方とか。
それ LDA ってことですよね。
え、うん、LDA 以外の方でもいるんですよ。まあ、みどりさんとか、
あ、
のまさんとか。
はいはいはいはい、はい、
まあ、私にとっては雲の上の、まあ、トレイルランナーの方なんですけど、はいはいはい、みんなものすごい強いじゃないですか。
まあそうですね。
わかんないですよ。わかんないですけど、やっぱりそういう時代に育ったからじゃないのかってちょっと思ってるところがあるんですけど。
近い田中さんからしてみたら、はい、あれですか、あの方とあの方はそういう時代の強さを感じますか。
どうなんですかね、うん、でも強いですよね。
強いですね、確かに、
うん、
本当に何だろう、欲しがりません勝つまでと言わないですけど言わないですけど本当に、まあ、俺も、ね、身近にいますけど、
はい、憧れの方トレイランナーさんたちがみんな強いので、ね、その方たちを見ると、いや自分はまだまだ、すみません、あのうち犬がいるので、いえいえいえいえ、犬もそうだと、そうだと、言っております
。うなずいてるってことですね。
うなずいておりますが、
その頃部活の時代も多分まあ走るじゃないですか、
はい、
まあ、俗に言われですよね、罰走みたいなやつですよね。
そう、とにかく走ってこいみたいな。
はいはいはいはい、はい、その時から走ることはゆかさんは好きだったんですか。
ね、正直その時は走らされているので、走らされている時は好きも何もないんですけど、はい、でも今回ね、こうお話をいただいてから、はい、私こういろいろ振り返りをしたんですけど、はい、皆さんがよく走る理由とかってあるじゃないですか。
ありますね、
はい、私確かにちっちゃい頃からずっと走ってたんですよ。例えば朝起きたらなんか近所を走るとか、夏休み田舎のおばあちゃんおじいちゃんの家に行って朝起きてナイス
ゆうかさんもどうぞ、お時間が
ありがとうございます、はい、走りに行ったりとかっていうことをしてたので、はいはいはい、多分走るのはこのちっちゃい頃から多分好きだったと思うんですよね。
うーん、
うん、
特にあれですか、そのお父さんとかお母さんが走ることが好きだったっていうわけでもない
ですか。全くないです。どちらかというとなんかしない人たちですね。
何がその頃から楽しかったんですかね。
分かんないですけど、なんかこうなんでしょうね、子供心にもなんかこう無になるじゃないですけど、こうなんかあるじゃないですか、トリップするみたいな子供うわーって走って
ああ、ちっちゃい子も急に走り出します
もんね。走るじゃないですか、はいはいはい、そうなんか多分そういうのが好きだったのかなとか、よく分かんないです。分かんないですけど、はい、
なるほど。どうですか田中さん、
何が
その無になるという。田中さんトリップしますか、走ってる時。
トリップあ、でもそうだね、何にも考えない時とかってあるかな。でも何だろう、考え事をしながら走ったりもするし、はい、何も考えなずに走ったりもするっていう、はい、まあ、両極端もあるんで、最近はどっちかというと何も考えないで無になったら走ってることが多いかな。まあでも嫌なことがあって、すごいモヤモヤしてる時に、走ってる時になんかモヤモヤしながら走って走り終えたら、結局何かしら自分の中で結論が出てすっきりしてるみたいな、そんな、
それはありますね、
うん、あるかなと思う。
確かに、
うん、
確かに、
あります、あります。なんで朝走るのが結構好きなのはそういうのありますよ。なんか一日始まる前に、うん、こう今日やることを整理する、まあ整理しようと思って走ってるわけじゃないけど、はい、走ってるうちによしみたいな、こうスイッチが入るっていうところはあるんですけど、でもなんかね、お友達に、
はい、
ちょっと不思議な人たち、まあ、人たちじゃない人がいて、
ゆかさんの周り結構、
まあ、いろいろいろんな、ね、そういろんな人がいるんですけど、はい、その人にあなたの前世は修行僧だったって言われたことがあってなんかそれを聞いた瞬間に、ね、あーって、あーだからなのかなみたいな、ちょっと自分でもこう
腑に落ちる点が、
腑に落ちた点もあったりとかすることはありました。
あ、人なんで前世が分かるんですか。
分かんないですよね、うん、本当ですよね、うん、それは聞かなかったですけど
それ感覚的に言ってるんですか、それとも本当に前世が見えたんですかね。
なんかね、見えるみたいですよ。
見えるんですか、
はい、
へ
え。守護神みたいなのがついていて、
はいはいはいはい、
その守護神 を見てみたいな感じで言われましたね。
ゆかさんの足元を見てサンダルだから修行僧ってなったわけではないんですよね別に。
どうなんだろう、そこは分かんないけど。
でもまあいたんでしょ
う、ね、でもなんかはいって言われました。
あ、じゃ あの前世が見える人が修行僧だっていう、はい、ことをしたんですね。はいはい、
かっこいいですね修行僧とか。
あれ本当あっちゃんなんか前世何か言われたことある？
前世なんすか、言われたことはないですけど、なんかネットで調べたときに自分が生まれた間際で、うん、向田邦子さんが飛行機事故で亡くなったみたいなんですよ。まあ、あくまでネットの占いなんで分かんないですけど、うん、向田邦子の生まれ変わりの可能性が何パーとかありましたけど、絶対ちげえだろと思いましたけどね。
いや、じゃあ向田邦子さん
の生まれ変わりそう、ネットで調べたら失礼、そう出てきたんですよ。
失礼、
そう向田邦子さんにまず失礼なんですよ。そうなんですよ。
ちなみに何パーぐらいだ
ったの？30何パーとか。
それは高いのか低いのかよく分かんない。
分かんないですけど、うん、そう向田邦子ファンには本当怒られるかもしれないですけど。そうなんですよ。
すごいね。
ただ意外と文章別にうまい下手は置いといて書くことは嫌いじゃないんですよ。会社の資料を書くことか、
うん、なるほど。
なんかそあの活字に触れてることが結構好きなんですよね。まあ積読も多いんですけど、多いんですけど活字に触れてることはすげえ好きなんですよ。なんかわかんないですけど、
文章これから書いちゃったりとかするんですか？
何小説かわからないですけど。
びっくりだわ、向田邦子さんの生まれ変わり。
30何パーでしたけど。
いや、まだ私の修行僧の方がまだなんかこう腑に落ちるけど、そうきましたか。
何年か前はもう本当に多分、うん、まだネットの Windows まだ多分95とか出たぐらいだったんで。
それもだって
めっちゃ昔、ね、
すげえ最初の
方ですよ。 めちゃめちゃ昔じゃなくて、うん、
なんでまあそんなに正しい情報ではないと思うんです
け
ど、っていうのがありました。
ジオルさんは何か前世がどうのとかって話は聞いてますか？
僕は全然ないですね。
あ、でももし、うん、なんか聞いてみたいみたいなのはあります？
いや別に
ない
ないかな、
うん、今が大事だと。
まあ、僕その前世の話で結構ああと思ったのは、あのアンガールズの田中、
はいはいはい、
あれはなんか前世がすごいプレイボーイで、その罰で今あんな感じになっちゃったっていう、うん、のがすごい印象的ですね。
罰？あ、それは怖いな。
ココリコの田中美脇弘さんにあなたの前世クモって言われたんですよ。
クモ？それあの
体毛を見てわかんないですけど、という話を思い出しました。
虫のクモっていうことですかね、
は
い、
スパイダーの方ですね。
は
あ。ってことはまだ自分前世もしかしたら武男の可能性があるから、まだ今これかもしれないですよね。
え、何どういう意味？
すげえ武男だから、まだちょっと人寄りな顔にしてくれたみたいな。
あ、
まああんまり別にね、かっこいい顔ではないですけど。
うーん、あんまりかっこいい顔ではないんですけど、まあそこそこイケてるなっていう。い
や、鼻筋だけは通ってるっていうのはちょっと。鼻筋だけイケメン、鼻イケメン、
鼻イケメン。全国の皆さん、鼻イケメンのあっちゃんです。もし興味のある方はここまで、ここまでご連絡を。
鼻だけはちょっと昔から褒められてました。鼻だけはです。
え、何の話からこの話になったんでしたっけ？
ゆかさんの前世が修行僧から、はい、でそこから、はい、まあ、高校までバレエをやられて、
はい、
で多分進学されてなんかアメリカに行かれたんですか、ゆかさん。あれ、 あれは違うんですか？
カナダに、
あ、カナダに行かれたんですね。
行ってました。それは、働いた後ですね。
あ、働いた後に、
働いた後にワーキングホリデーを、
ワーホリですか、
はいはいはいはい、取って30歳から33歳ぐらいまで。
それまではじゃあ普通に日本でお勤めされて、
はい、知ってますよ私の職業、その時何やってたか。
当てましょうか、
はい。
ちなみにヒントなんかもらったんですか？
あれ？あ、じゃあ調べが足りない。
乗ってましたっけ？
乗せてないです。
でもなんか某芸能人の写真と、はい、某2人の芸能人の写真と、
はい、
あとなんすかあれ、コロンビアなんちゃらっていうなんかのパスなんすかね、あれ。
それはカナダに行ってた時の話ですよね。なのでその前の職業は、
なんだろう。
わかんないよね、あの保育士。
あ、そうだった。
保育士なんですか。
はい、あの私の時代は保母さんと言ってましたけど、
はいはいはいはい、
そうですね、公立の保育園で6年間働いて、でそこで、保育園を辞めて、まあ、ワーキングホリデーを取って カナダに行ってたんですけど、はい、まあその辞めた理由が、保育園とかのそのなんていうのかな、指針っていうんでしょうかね、そのみんなで一緒に何かをするっていう、はい、うん、それがやっぱりその子どもたちの一番の教育の、うん、まあ、目標にである、挙げられてるんですけど、
はいはい、
自分の性格上みんなと一緒に何かをするっていうことが私の中で目標ではないんですね。
うん、
でみんなと一緒に何かをすることができない人間が子供に一緒にしましょうって言えないじゃんって思って、まあ、そうですね、はいはい、なんかそう、やっぱ日本の教育ってそうなんだと思って、
色をみんなが同じ色みたいなことですよね。
うん、なんかそう一緒に頑張って やりましたみたいな、はい、だそこで例えばみんなが絵本を読んでた時に読みたくないからといって、そこで例えばお人形さん遊びをしてる子はみんなと一緒にやりましょうって、そこをお人形さん遊びをやめさせられちゃうわけですよ。
まあ
そうですね、
はい、
いいじゃないですか、やりたいことをやればっていう、はいはいはい、そこに疑問を感じて、まあ、そこでやめてしまったという。でやっぱり日本じゃなくてもっとちょっと広い世界見たいなと思って、まあ、ワーキングホリデーというのを取ってカナダに、はい、3年間行ってました。
で今でもあれですよね、保育園とかこうもうなくなったんですかね、運動会もみんなで一斉にゴールするみたいな、一時期ありましたよね、運動会で。
そんなのがあった
の。そうなんですよ、
うん、な順番つけないんだよね、
つけちゃいけないみたいな感じ
へ
だよね。
そう言ってますね、
はい、うん、だからで、まあ、日本の、まあ、もうある意味教育方針にってことですよね。
うん、まあ、自分ができないことは人には言えないしっていう、う
ん、でカナダにワーホリで、カナダどこにいたんですか。
バンクーバーの、はい、隣のバーナビーというところにホームステイをしていました、
はい、
でそこで、一応まあ働くことができるワーキングの、
はい、そうですよね、
のビザをもらえるので、で、はい、高校の授業の、ですね、日本でいう英語の授業に外国人の人が来るじゃないですか、
はい、
でカナダだとそのセカンドラングエッジって言って、フランス語だとか中国語とかジャパニーズとか選べるんですよ。そのジャパニーズのクラスの、まあ、アシスタントとして、まあ、雇ってもらったというので、高校生の子たちと一緒に、はい、過ごしてました。
楽しかったですか、やっぱりその3年間。
いや楽しかったですね、すごく楽しかった。
やっぱりなんか日本とその、うん、なんだろう、そのハイスクールの教育の、もともとその保母さんとされて、あ、保母さんって言っちゃいけないのかな、保育さんとして働いた時とやっぱり全然その海外のその教育方針みたいのもやっぱり違いました。こう尊重するというか、こう、
うん、もうね、なんか高校生だともう大人扱いって言ったらいいのかな。うん、でもそのちょうどね、その地域2つの高校を掛け持ちしてたんですけど、はい、1つの高校は、まあ、ちょっとハイクラスの子たちがいる子たちで、はい、もう1つの子たちは、ちょっとだけこう下って言っちゃいけないんですよね、まあ、でもまあ、
頑張りが必要な
感じですね、子たちだったんですね、はいはいはい、でそこの上の子たちは結構日本語もすごく頑張ってて、先生もすごい熱心な先生で、すごくこういい授業だったんですよ、
はい、
でもう一つのクラスの子たちは、結構ドラッグとかこうやってる子たちで、もう先生に対してすごいこう、まあ、な喧嘩を売るじゃないですけど、だから先生がこのクラスの中で先生についてくる子たちを日本語を教えてて、ついてこない、まあ、落ちこぼれの子たちは、ゆかお前面倒見ろみたいなことを言われてたんですよ。で、まあ、一応お金ももらってるし、はいはいはい、この子たちでも日本語勉強したいって言ってくれるから、なんとかしなきゃいけないと思って、その、まあ、男の子たちがすごいいたんですけど、
はい、
男の子たちを集めて、今から日本人の女の子をナンパする方法を教えますと。すべてその、まあ、文法も全部知らんね、はいはいはい、やって、日本人の女の子とデートをする方法みたいなのをやったので、あの生徒の子たちからはすごい、ゆかありがとうって言ってもらいまして、最後にはゆか好きなドラッグを あげるよ。Thank you, but no thank you. 答えで、まあ帰ってきたんですけど、まあでも、まあすごいいい経験でしたね。なんか、もう高校生のドラッグをやってる子たちとかと、まあ、そんな話をするみたいなのは、多分日本だとありえないと思う
んで。まあありえないですよね。確かに。
はい。まあだから、そうですね。
まあそのあれですよね、日本人をナンパするための日本語を教えようっていうのもまともな授業じゃついてこないから、
そうです、
ちょっとこうなんか、まあ、面白みというか、うん、まあ、試行錯誤の末ってことですよね。もうそれは
なんかあの一時期ね、ジェアラさん、
はい、
あっちゃんと一緒に英会話クラスを新宿で、ね、うん、やったことがあるんですけど、
ま
あ、
ですね、
はい、はい、でもやっぱりその興味があること、うん、じゃないとその伝えようとかそういう気持ちが生まれてこないので、なんかそのなんかそれが大事かなって、言葉を話したいとかっていうにはやみくもにこう勉強するってすごい難しいと思うので、そうだったんですよ。
まあでも日本語って50音で一番多いんですよね、海外的に見てもこの言葉の数っていうんですか。英語だって27文字だから、まあ惜しいのも、ね、大変ですよね。一応なんかあるんですか、こう SVC とか SVO みたいなのもあるんですか、ちょっと日本語、うん、へえ、俺が日本語学びたいぐらいですけどね。
いや日本語難しいよ、だって
難しいですよね、
漢字によってだって読み方違うしさ、
さっきじゃないですけど雲と雲みたいな、橋と橋みたいな感じですもんね。
まあ英語も例えば同じ単語で違う意味っていうのはあるけど、
ありますね、
あるけど、はいはいはいはい、日本語はすごいよね。
まあ全然違いますからね、うん、天と地ほど違うんじゃないですかね、多分本当に意味として。
だって千元山っていうし浅間山っていうじゃん。
ああそうですね、
あなるほどね、
うん、あんなの分かんない、
分かんないですよね、うん、まあ確かに英語のファインとファインで、ファインって罰金って意味ありますよね確か。
知らない、わかんない、
なんかあるんですよ。でもそれも自分は悩みましたけど、多分それとはレベルが多分違いますよね。
まあ違うね、うん、
全然違いますよね、うん、大変だよなアメリカ人も。よくだから日本語そんな高校生もね積極的に覚えて3年間じゃあもうその日本語セカンドランゲージで日本語をずっと、
まあ2年、まあ、正確的には1年半ぐらいですかね、はい、そういう、はい、
でそこから日本に帰られてきて、
はい、
そこではまだ走ってはいなかったんですか。
微妙なんですけど、
はい、
帰ってきたすぐぐらいから、はい、多分ホノルルマラソンとかにで走ってるので。
ああそうなんですね、
はい、
それ初レースはホノルルマラソンですか。
そうですね、はい、自分、あでもね、そっかそっか、あ違うわ、ごめんなさい、カナダに行ってたのが、
はい、
25からだ、25から行ってたので、
はい、
そう、自分が走り始めたきっかけが30歳になった時のホノルルマラソンなので、はいはい、ちょっとそこがごめんなさい間違えましたね。
で一番最初が、30歳のホノルルマラソン、
はい、
それなんでいきなりホノルルマラソンを走ろうとしたんですか。よくなんかお正月かよくなんかテレビでやってますよね。
やってますよね。
初めてのホノルルマラソンのランチャーみたいな、はいはいはいはい、こうあれを見たとかでもなくてですか。
ではなくて、なんかね、その女性ってなんかこう30歳ってやっぱりちょっと一つの節目みたいな、なんか、はい、よくは、なんかケーキが何歳だとか言うじゃないですか、はいはい、でもこう結構30歳の節目みたいなのがあって、
はい、
でなんかその記念になんか自分を鼓舞する何かちょっとしたことをやりたいなと思ったんですよ、
はい、
で、その前からハワイは結構好きで、で好きなハワイに行きたいと、好きなハワイに行きたい理由として何かそこでチャレンジができるものを見つけようと思った時に、あホノルルマラソンだっていうのがなんかふっと思い立って、はい、で自分の誕生日が9月なんですけど、はい、まあ、12月なので、まあ、3ヶ月間練習を、
はい、
まあ、走る練習をし始めて、
はい、
でもまあ昔高校時代とかに走ってたんで、まあ、ちょっと走れるだろうぐらいに思ってたんですけど、あまりにもその走ってない時間が多くって、はい、まあ、カナダとかにも行ってて、まあ、体重も増えたりとかもしてて、 で走り始めた時1キロぐらいでもうはははは言うところから始めて、まあ3ヶ月間で、まあ、チャレンジをしようっていうのって、うん、そう始めたんですね。始めたというかホノルルマラソンを、まあ、走りました。で一応まあ完走はできました。
ちなみにどのくらいのタイムだったんですか、それって。
調べたんですよ、あっちゃん
に。ああ、すいません、ありがとうございます。
聞かれるだろうなと思って、もうなんかしね、でも年号とかタイムとかもう全然アバウトで、
はい、
いい加減なんですけど、ね、1994年、
中1、あ、ごめんなさい
5時間8分33秒で、まあ20キロぐらいは頑張って走ったんですけど、はい、残りの20キロは歩きました。で歩いてる途中で多分まあ今の私でももっと若いおばさんですよね、たちに追い越されるわけでしょ。
うーん、
あのダース・ベイダーとかにも追い越されるわけでしょ。
コスプレの方ですね。
はい。でなんか若いんだから頑張りなさいみたいなことを言われて、
はい、
でなんかすごいこのおばさんたち何者なんだと、
はい、
自分よりも20歳ぐらい年取ってるのに、私が歩いてるのに走ってるんだって思った時にちょっと悔しかったんですね。
負けず嫌いが、
はい、負けず嫌いというか、
あ、まあまあちょっと違いますかね、
なんかすごいなと思って、
はいはいはい、
で、まあ、30歳の初チャレンジで1回で終わるはずだったのに、はい、ちょっと完走、本当に完走したい、
まあ、ちゃんと後半も歩くことなく、はいはいはいはい、
っていうとこがそこで次の目標として出てきたので、はい、それからまあすぐに完走できるとは思わなかったので、
はい、
まあ9月から12月まで3ヶ月間走った、うん、なのでまあ次の30歳じゃないで、はい、30歳から33歳までの間にサブ4をだから3時間台で走ることをやりたいっていうのをそこで決めて、
3カ年計画をしたんですね、はい、
チャレンジをしたっていうのが走り始めですね、はい、
それはそのサブ4を目指すためにはその3年間って結構スパンとしては長いんですかね、サブ4を目指すのに3年でどうなんですか。
長いのかな、分かんない、
もうちょっと分からないですけど、
その何だろう、練習する度合いによるんじゃないの。
いや、皆様は今若い方たちはこれだけいろいろ教えてくれる人たちがいるわけですよ。
あ、まあ、
こうやったらサブ4できるとか、練習方法にしても、でも、うん、私の時代は何を履いて走るのか何を着て走るのか一切その情報がなかなかないわけでしょ、
はいはい、
ランニング雑誌見てもなんかランニングのシャツ着てピチピチの短い短パン、
旭化成の総教団みたいな感じですよね。
イエス、そういう方たちが走ってるものしかないので、そういう時代に、その時はまだ私シューズ履いてましたんで
まあそこはね後ほど、
はい
はい、
なのでもう情報のない中、どうやったらサブ4とかできるんだろうみたいな、そうですね、もう自分でじゃあ朝10キロ走ってみようかなとか、
うーん、
10キロどのくらいで走ったら走れるのかなとか、そんな感じでもう試行錯誤でしたね、はい、
はいはいはい、
なるほど。田中さんの走り始めの時はどうだったんですか、やっぱ試行錯誤ですか。なんか100マイルになると、まあ、トモさんがいらっしゃったっていうのは聞いたことありますけど、まあ、そのライブで疲れない体を作るためにランニングを始めて、
はい、
その頃は、まあ、田中さんどちらかというと凝り性のところあるじゃないですか。
いや別に何の知識もなくただ走ってただけ
だよ、ただけなんですね、
うん、そこはね、うん、
それがいいんですかね。でもそれが多分ある意味一番のあれなモチベーションを保てるんですかね、うん、なんか変に頭でっかちになっちゃうとなんかこうあれじゃないですか。
いやでも今ランナーズとかさ雑誌とか見るとね、サブ4の仕方とか、
あ、まあ確かにありますね、
サブ3の仕方とか、まあ情報を得ようと思えば得られんじゃん。
月間200キロ走りましょうとか
そんな感じだよ、
ね、確かに、
うん、あんまり自分はそういう雑誌を買おうとは思ってなかったから、
ないですよね、
うん、まあ実際買ったことないけどね、うん、
あ、一回もないんですか。
ランナーズとかその陸上系のやつは買ったことないよ。
ランプラストレイルとか一応あるんですよね、うん、
トレラン雑誌は買ってたよ。
あ、うん、買ってました。あ、ゆこさんなんかさっきお話聞いたら楽しそうな、うん、
全然、はい、
あんま買ってないですかやっぱり、
はい、とかそういう雑誌があること自体知らなかったし、多分そんななかったんじゃ、あの本当に陸上の人たちの雑誌で一般向けじゃなかったような気がするので、これだけみんな今トレイルランナーさんとかそのロードさん走っててもみんなすごいファッションとかもかっこいいじゃないですか、うんうん、昔はなんかジャージーになんか T シャツにみたい な, なんか
そ
ん
なランバードみたいなジャージーですもんね昔。
もう本当そんな感じだったので、はい、
なるほど。でそこから3年ですよね、
はい、
33歳でサブ4を目指して、
はい、
その時に走られたマラソンっていうのは何だったんですか。33歳かそのサブ4、まあ、いや逆にサブ4が達成できた大会というんですかね。
これはあっちゃん全部ホノルルマラソンですよ。
あ、これも、え、これもホノルルなんですか。
はい、私ホノルルマラソン15回走ってますからね。
あ、15回
はい。で、まあ、最初の、まあ、前半としてはその、はい、30歳から33歳で5時間8分から始まり、
はい、
最後3時間59分40秒ですよ。残り20秒もうその時計が見えてどんどんどんどん4時間に近くなってるところをもう向かって走っていくっていう。でもそこでなんか私の全てのランの その後のラン人生が全て決まったみたいな、常にギリギリ関門との戦いのレースがそこからもう始まっていたっていうのでした。はい、そこでまあとりあえず達成できたので一、はい、回やめた、走るのやめたんですよ。
もう達成した
ので、はい、なぜかというと、まあ、そこまで走るのに、
はい、
一応朝走る夜走るみたいなずっと走ってて、
はい、
なんか友達と遊べなくなっちゃってなんかもう結構走らなきゃダメだみたいな、ずっと朝、まあまあね、朝晩走ってたんで、はい、ちょっとそこら辺はもうちょっと一回遊ぼうと思って一回やめちゃったんですね、うん、そこで走るの一回やめました。
その走るのやめたのはちなみに、西暦でいうとどのくらいだったんですか。2000年はまだ入ってない、
まだなんだな。1997年に最後、はい、
97年で。じゃあこの3時間59分40秒を
そうです、
ホノルルでやられて達成してってことなんですね、
はい、そこから10年間空白の走らない人生が。
あ、10年も空白が。
はい、
そうってことは走りまた再び走ったのが2007年ってことですか。
2000、あ、まあ、10年9年ね、2006年。
あ、2006年。
はい、
なぜまた走ろうと。
なんかね、やっぱりこう、まあ、30代から40代って、まあ、女性の体がまたね、
またまあなんか言いますよね、なんか女性は何、はい、何でしたっけ、7の倍数でしたっけ、なんか8の倍数とかである。
それ犬じゃないの。あ、違うか
違います。陽明しかなんか見ました、これ7の倍数。男性はなんか8の倍数みたいな言いますよね。なんかその変わり目ってこと
ですか、ね、おばさん化してくるわけじゃどんどん。
僕はそこ何も言えないですよ、
はい、いやいや、あっちゃんそこはちゃんと分かってた方がいいですよ。でそれはいかんということで、はい、で確かにまあ10年前、まあ、10年経ってないけど、はい、前はもうちょっとシュッとしてたし、なんかこう目的を持って何かに取り組んでるって、あれはなんか自分的にはすごい良かったなと思って、うん、よしもう一回走り始めるかと思って走り始めたんですね。で走り始めたんですけど、やっぱり目標がないと走り続けることがやっぱり難しいので、うん、はい、おし、じゃあまたホノルルマラソンでも走るかって、ハワイ好きだし行くかっていうので走り始めて、
はい、
そこからまた 10年間ぐらいですね、ホノルルマラソン毎年走るっていうことを目標にして、はい、走り続けていたという感じですね。
結構最近までずっとホノルルマラソンは毎年走ってたってことです
ね。2016年まで走ってましたね。
2016年まで、
はい、
へー。で私の調べだと、
はい、
ゆかさんが最後に靴を履いたのは2012年の名古屋ウィーメンズ第1回ですよね。
なるほど、
確かこれが最後のスニーカーランっていうのを私調べたんです。
え、2012年の
名古屋ウィーメンズ
何月？
名古屋郵便って3月とかでした、2月とか3月でしたっけ。
そっか、そうだね、そうだと思います。
ティファニーもらえる大会ですよね。
そうです、そうです、そう、第1回のね、
第1回、はい、
はい、
これが確かゆかさんのインスタ上だと最後のこう足を覆われてる写真だったんですよ。
うん、実際はねチャレンジ富士五湖の、
はい、
2012年の4月、はい、72キロのシューズが、あ、違うわ、あ、そうだ、それが最後だ、
富士五湖、これが最後のスニーカー、
はい、
てかちょっと話が変わるんですけど、
はい、
ウルトラはいつからやりだしたんですか。
あ、まあ、確かに、
あ、ウルトラですね、ウルトラ、はい、まずですね、最初のウルトラは、あ、そうかそうかそうかそうか、チャレンジ富士五湖のその72キロがシューズ、これでも私の中でそうですね、ウルトラ、
まあ、一応 42.195 キロ以上
以上ですよね、
はい、
うん、なんかね性格的に人がチャレンジしているものをやりたがるという性質がありまして、はい、なんかそれは多分他の方も一緒だと思うんですけど、
はい、
知り合いがなんかこうだんだんフルマラソンからウルトラマラソンに移行していったんですよ、距離を伸ばしていって、はい、で、あ、彼女も走った、え、彼女も走、え、そんな距離走れるの人がみたいな、そうすると自分も試したくなって、で、
はい、
始めたのが多分その、チャレンジ富士五湖ウルトラマラソンの75キロ、
それ2012
年ですね、
はいはいはい、あ、じゃあそれが初めての、ウルトラマラソン、
はい、
はい、
きっかけは全て多分人だと思います、なんかお友達がやってたからみたいな、はい、
うん、はい、うーん、これ急に78キロ走、あ、ごめんなさい、72キロ走ったんですか。
でもまあフルマラソンは走ってたので、はいはい、あとプラス30キロみたいな、
うん
うん、
あんまりその30キロを難しくは考えなかったんですが、まあ、なんとかなる
っていうのはその自分の知り合いが走れるっていう、
あ、そういうことか、
のを見てると、
あ、はいはいはい、
自分も頑張ったら走れるかもしれないっていうところで、そう、なんかチャレンジをそうしたっていう感じですかね。
うん、え、それはあれさ、ココさくらの影響とかじゃなくて、
あ、そうそうそう、ココさんが走ったんですよ、
はいはい、
72キロ、私よりも早く、
ああ、あの、あっちゃん、そのココさくらって知ってる？
はい、お店行ったことあります
ね。ああ、ありますね、
はい、
うん、あそこはあれですね、ウルトラランナーが集まるお店ということで、
うん、そうそう、
で
そう、ココさんの方が私よりも先にチャレンジをしてて、
うん、あの方は、ああ、あんまり走る感じないですけどね、
今はね、そんなに走ってではいないですけど、そう、私よりも早くそういうレースを走ってて、うん、そうか、ココさんがチャレンジしたら私もちょっと頑張ってみようかなみたいな感じで始めたんだと思います、
うん、
はい、
結構あれですね、こう、なんだろう、あの人ができたから私はできるかなっていう、あんまりこう疑問には思わないですよね。こう、なんていうの、ネガティブな感じじゃなくて、あの人ができたからまあ私でもできるでしょうっていう、こう、まあ言い方悪いですけど、こう、短絡というか、こう、うん、なんですかね。
ああ、あ、そっか。いや、例えばそれがすごいかけ離れてる人、なんかオリンピック選手がやったとしても自分にはできないかもしれないと思うんですけど、はい、同じように走っている人がチャレンジしてることをはやっぱ自分もチャレンジしたらできるのかなって思うんだと思います、
うん、身近な人だからっていう感じなんですかね。まあまあ、うん、逆には友達ですもん。そうですよね、
うん、そっか、なんか、え、みんなそうだと思ってたんですけど、そんなことはないのかな。
いや、自分は意外と比べちゃいますね。もう基本がネガティブなんで、
うん、
いや、あの人できたんだ、俺できなかったらあの人より劣るのかなっていう方が先に行っちゃう自分は。
あっちゃん、私たち同じ B 型だよね、はい、
変なヒエラルキーがそこで多分自分の中で存在しちゃってもうダメなんですよ、
ね、B 型ってもっとなんか深く考えなくてい
や、
なんか考えるよりも行動の方が先に立つ。あっちゃん B 型じゃないんじゃない？
いや、大丈夫、あの BO でした。
うん、
はい、ダメなんですよね。なんか
そうだから考えるよりも行動が先なんですよ、私の場合は。はい、で、 できなかったら、あ、できなかったって考えて、え、なんでできなかったのかなって思って、できるまで、う やり続けるっていうのが基本的な、多分私の中の組み込まれている回路だと思います。
優等生な B ですね。
これ優等生じゃないじゃない、考えないで行動するんだもん
自分は逆っすね。
ちょっと意外ですね。
逆ですね、本当に。
ちなみにその、はい、ウルトラは最初に初めて走って、あの感想としてはどうでした？その楽しかったのか辛かったのか、もう一回やってみようかとか、なんかその辺ってあります？
なんかあまりにもなんか昔なのであまり覚えてないんですけど、はい、でもなんかあできたっていうでチャレンジ富士五湖って72キロ、はい、次はまた次112キロ、
はいはい、
あります。
100キロ出ないんでしたっけ？
うん、112キロとか、だからちょっと不思議なんですよ。
あ、中途半端な、
はい、あのなんていうの、湖のあれをこう回っていくので、はいはいはい、うん、あ、じゃあ次は115、112か、112だみたいな、はいはい、また次のチャレンジに行くっていう感じなので、うんうん、そうですね、辛さは多分あったとは思うけど、なんかよし、じゃあ次みたいな、うん、なんか一つ終わったらまたその次のチャレンジ、はい、その次のチャレンジみたいな感じだと思います、
うんうんうん、そこが結構ゆかさんはスモールステップアップですね。自分そこが多分急に変なんですよね。で今まで、あの一昨年か月岡さんのやった時に、
はい、
それまで自分最長が30キロぐらいだったんですよ。
あ、
でもなんかその時だけはできるだろうと思って、
うん、
あの奥村君と一緒にやって、うんうんうん、まあまあまあできたっちゃできたんですけど、
うん、
まあ、ボロボロでしたけど。
ボロボロ、全然ボロボロじゃなかったよね。
いや、結構足の裏も痛くて、
うん、
そういうなんか小さい階段登れない人なんですよ、どちらかというと。
え、ドーンって。
そうなんですよ。
それってさ、考えずに行動するってことじゃん。
あ、そっかそっか、言われてみりゃそう
だ私はちゃんとスモールでちゃんとステップアップしてるんですよ。
ダメですよ、
いきなりドーンとかでは。まあ、うん、そうですよ、あっちゃん何言ってるんですか。
考えを変えなきゃダメです。これいつも思うんですよ、最近。この前の小畑さんの時もそうですけど。
何が？
俺浅はかだなって思いますね。
なんで？
ランナーとして。
え？
ランナーとしてまだ浅はかだなって思いますね、本当に。なんかみんなちゃんと考えて練習してやってんだなって思った時に、ちょっと浅はかだな。
あっちゃん、ちょっとなんかネガティブをなんかちょっと利用してません？
いや、売りにはしてないですよ、別に。
なんか、いや、俺ネガティブだから、全然ネガティブじゃもしかしてないかもしれないよ。
まあ、そうですね。
うん、
まあ、ネガティブなやつが全裸で相撲を取らないかもしれない。
そう、それはまた違うと、ネガティブとは違うと。
ネガティブと違う。
違うと思うけど。
まあ、でも失敗、それで失敗して、
そうですね。
糧になればいいんじゃないの、はい、と思うけどね。うん。まあ、逆にあのチャレンジしない方がね、もったいないと思うよね。うん。
うん。うん、
今日もいい回になりそうですまあね、前回もいい、本当に前回も公開説教じゃんっていう、まあ、原沢さんに言われたんですけど、
え
たまたま聞いた瞬間から公開説教だったねって言われて。
あ、
そうです。ちなみにあのハセツネってご存知ですか？
ハセツネ2回走ってますからね。
走ってるんですね、
はい、
ご存知なんですね、
はい、
もうこれ以上触れないんです
いや、なんかそういう意味ではハセツネもチャレンジだったんですよ、
はい、
なんか友達が走ってると、うん、夜通しどうやら走るらしいと、よし、じゃあ走ってみようかと。
それは何年だったんですか、そのハセツネは。
ハセツネは2013年ですね。
ああ、じゃあさっきの富士五湖の翌年ぐらい、
はい、だから、
じゃあ2013年で僕も多分ハセツネ走ったんですよ。
本当に？
確かそうだな、2013年だけなんですけどね、僕走ってるのは、うん。
じゃあ同じトレイル上にいた可能性はあるかもしれないですね、はい、
多分スピードが全然違うと思いますけど。でもそこ
意外なあれですね、
はい、でそこで初めてハセツネでね、夜を経験するわけですよ。
はいはいはいはい、はい、
で夜の山ってすごいすごいなと思って、で結構怖がりなんで、怖がりって何が怖がりって、お化け怖がりなので、なんかそういう怖い場所には近づきたくないけど、でもハセツネを走って、なんかね、動物の息遣いとかなんかがこう聞こえて、なんか何かが一緒に並走してるみたいな、
あ、そんな感じがする ことですか、うん、いたんですか本当に。
いや、いたと思いますね。カサカサカサカサって言いながらこう感じるっていう、
はい、
でそこで、あ、夜の山を走るってすごい面白いなって思って、なんか、あ、トレイルを走るって結構こういう面白さがあるんだっていうのをなんか教えてくれたのがハセツネで、で初めてブルーシートの上で寝たっていうのも初めてでした。今はもう全然平気で道の上で、はいはいはい、砂利の上で寝れるんですけど、はい、その時は初めてブルーシート、敷かれていたブルーシートの上で寝、はい、そしてホテルハセツネと言われている、あのみんながこう寝てる人たち、
あ、なんかありますね、はい、見たことあります写真で、
のところを走り抜けていくっていうのも経験して、あ、みんなすごいなっていう、こう修羅場を見たみたいな、そういうのも経験してのもハセツネでしたね。
ちなみにその時はタイムはどのくらいだったんですか。
もうね、21時間とかですよ。
21時間、
はい、2014年走ったとしても20時間なので、
あ、2014、あ、
20時間、はい、もう今例えばそのうちの LDA の人たちとかだったら多分10時間台の前半ぐらいで多分皆さん走るかもしれないですけど、
まあそうですね、
はい、なんかそれが、まあまあ、まあ普通そうだよねぐらいだと思うんですけど、その当時は私は、はい、20時間かかりました。でこの時はもうサンダルを履いていたんですよ。
まあ、今の話の続きだと2012年の富士五湖は最後のサンダルなんで、はい、まあ、その後、あ、じゃあ靴なんで、はい、その後からサンダルってことですよね。
サンダルでしたね。ただそのサンダルでハセツネを走っていいのかっていうのと、
はい、
まあ、JR さんよくご存知の、私その当時はモヒカンをつけて赤い特攻服みたいなの、うん、まあ、作業服ですって言ってるのを、
はい、
あの着て走っていたので、うん、
はい、
それがハセツネでアウトかもしれないって言われたので、
うーん、それか噂でってことですか。
うん、まあちょっとあのレギュレーション的に仮装はダメですよみたいなんで、
はいはいはい、
一応全部あの言い訳を用意して、
はい、
あのモヒカンは仮装ではなく髪型ですと、で、あの特攻服はこれはあの作業服ですとでサンダルはシューズですと
まあ、
はい、
いや、まあ、ごめんなさい、先輩に言うのもあれですけど、へりくつっちゃへりくつ、
そういうものですよ、すべてね、
まあそうですね、
はい、言われたら、そうやって答えるのを最初から想定していながら、覚悟の上走るっていう、
それ、OK は出たってことなんですか。
誰にも注意されなかったので、
ああ、じゃあ、まあ、OK だった
ってことなんですね。ただあの、いろんな人からは、大丈夫って。聞かれてましたけど、大丈夫です、一応言い訳は考えましたっていう、う
ん、でもまあハセツネの写真を最初の、はい、なんて創世紀の頃の写真見てるとジー、
はい、
パンの方もいらっしゃいましたよね。
皆さんなんか足袋を履いたりとか、そうそうそう、
いましたし、
はい、
本当に昔のなんつうかこう登山の格好じゃないですけど、
いや、もともとハセツネというのはそういうものなので、まあ、そういうもんですもんね、はい、登山レースなの で、 ですよ、ね、はい、
だからまあそこにあの反してるかというと、まあ、何も、はい、まあ、別に反してはいないんですよね、は
い、
それは
ふざけていたわけでもないし、
でも
ないです
かね、
はい、めちゃくちゃ真面目にそれで走ってましたからね。
そうですよね、
はい、
ちなみにその2013年にまあハセツネを走られて、
はい、
その時もサンダル、
はい、
で、まあ、ここまで来たらまあもうね、聞く質問は一つしかないんですけど、まあ、そのスニーカーからサンダルランに、
はい、
まあ、なったきっかけというのをちょっとお伺いしてさせていただきたいなと思いまして、
はい、ですね、はい、なんかそのまあシューズを履いてまあ走ってはいたんですけど、それこそ、だんだんこう走っていくときにいろんな情報が入ってくるんですね。その月間200キロは走らなきゃダメだみたいな、
はい、
うん、なんかそういうのでなんか何でしょうかね、制限でもないですよね。なんか走るにはこういうふうにした方がいいとかっていうのに結構なんか縛られて走るのがちょっと面白くなくなってきたというか、で例えばその月間200キロ走りますと、はい、で今月、どうやらちょっと足りないかもしれないと、で、はい、最後の1日もう雨が土砂降りで降ってると、でもあと200キロ なんていうのかな、到達するためには20キロ走らなきゃいけない、無理やりそこで20キロをこう走ったりとかするっていうのを続けていくと、もう体も疲れてきますよね。で一回走ってる途中にこけたんですよ。こけてなんかあばらを打って、
はい、
でなんか痛くて走れなく、 2,3 週間ぐらい走れなくなった時に、はいはいはい、私何やってるのかなと思って、なんかこんな面白くないのに、好きじゃないのに、なんて気持ちよくないのに走る意味って何なんだろうって思った時に、まあ、皆さんがよくね、ご存知の Born to Run という本を読んだんですよ、
はい、
そこでなるほどなっていう、で、まあ、シューズとそのシューズではないものをまあ履いて走るっていう、まあ、サンダルで、そっかこういうのもあるんだと思ったら、ものすごくそのものに惹かれて走ってみ、それで走ってみたいなと思ったんですね。で2011年の8月にあの吉田の火祭りっていうハーフのレースがあって、はいはい、うん、でまあそのレースですね、
はい
はい、
後に、まあ、ビブラムファイブフィンガーズというものを新宿の小田急で買って、
は
い
は
い、帰ったんですよ。
ベ、はい、アフットデッドが入ったやつですよね、
はい、それは違う、
あれ違うんですか、まだ、
うん、それはね、
まあ、ルナサンダルではないけど、まあ、でも、まあ、一応 彼が、履いてたものが、まあ、ファイブフィンガーズだったんですよね。
ビブラムではないってことなんですか。
ビブラムファイブフィンガーズっていうものを、まあ、彼も、まあ、履いてたのは履いてたんですけど、でそれを履いて、まあ、ちょっと走ってみたんですけど、でもなんかね、
あれよくボディービルダーの人も入ってますよね。なんですか、踏めるじゃないですか、
う
ん、
はいはい、
やっぱ顔みたいですね。
へえ。
ゴールドシム行った時はこそってみんな旅でした、ね、
へえ。
ボディービルダーさんたちは
やっぱあれなのね、グーパーできるという、
地面を踏めて多分こう体幹使えるからと思うんですけど、
はいはい、
言ってましたね。で火祭りハーフの帰りにビブラム5フィンガーズを購入して走ったと、
はい、そう履いてみたんですけど、はい、なんかやっぱり気持ちよくなくって、多分あれってね、指の長さとかもあると思うんですよ、
はいはいはい、
で小指が
な
んかどうしてもなんか長さが合わなくって、
はいはいはい、
やっぱりこう引きつれた感じで走ってるんで、20キロぐらい走るとなんか足がすごい疲れてくるんですね。であれってもっと気持ちいい靴なはずなのに、なんか気持ちよくないんだよなって思った時に、ココさん、それもココさんがきっかけなんですけどココさんと一緒に多分飲んでた時にサンダルランナーが来たんですよ。でサンダルを履いてる人が来て、そのサンダルを見て、はい、これ何ですかって、
うん、
そしたら、ランニングのサンダルでっていう、でそれはあのボントゥーランとかのって言ったら、まあ、そういう、まあ、流れもあるけど、僕は別にそれで履いてるわけじゃない、昔から履いてるからみたいな方がいらっしゃって、はい、そこで見た時になんかもうビビッとそこで、あ、サンダ、やっぱサンダル作ろうって思ったんですよ、
はい、
でサンダルでも作りたいけど作り方もわからないし、どうしたらいいのかわからないので、はい、うん、まあ、インターネットでこうググってやった時に、その木村藤吉さんっていう方がサンダルの作り方っていうのを挙げてて、
わらあち、
わらあちの作り方ですね。でそこで、そっかで、まず材料を揃えなくちゃいけないと思って材料を揃えて、でまあ、あの2011年の8月からだったんですけど、なんかあんまり時間がなくって、この翌年の2012年の、
はい、
ゴールデンウィークに、
はい、
よしサンダルを作ろうと思って、
はい、
そこまでちょっと時間かかったんですけど、でそこでサンダルを、初サンダルを作って走ったんですよ、
はい、
で、まあ、木村藤吉さんも最初からそんなにガンガン飛ばすなよと、まあ、ゆっくり走れよって言ったけど、あまりにも気持ちよすぎて、うん、20キロぐらいうわーって走れちゃったんですね、
はいはい、
でそうかって、でその時は、まあ、 まあまあサンダルランナーあるあるかもしれないですけど、まあ、まるで魔法の靴のように、
はいはい、
うん、このサンダルさえ履いてればあの楽に走れるし、うん、あの長距離も走れるみたいなものだと信じ込んで、うん、こんなにいくつだったら次2012年の6月に、はい、まあ、サロマ湖の、
はいはい、
それが初めての100キロマラソンだったんですよ私にとって、
はい
はい、走ってみようかなって思って
それがわらわちで、
はい、だから考えるよりも行動だっていうところ。